本日はお集まりいただきありがとうございます。ガイアホールディングス株式会社2012年12月期第2四半期決算説明会を始めさせていただきます。なお、ご質問につきましては最後にまとめてとさせていただきますのでご了承ください。まずは財務に関する概況について取締役 CFO の伊藤から説明させていただきます。
はい、おはようございます。改めまして本日もご出席、お礼申し上げます。それでは私の方からガイアホールディングの第2四半期本年1月から6月までの決算概要についてご説明申し上げます。ご説明申し上げます決算数値でございますが、一昨日8月8日に、私どもの外部監査法人であります東松、第2四半期の監査レビューが終了しております。私どもが提出しました内部作成の財務諸表に対して一切の変更修正は入っておりません。それから昨日、当社の決算承認取締役会を経まして、昨日午後決算短信を開示しております。それから来週月曜日13日でございますが四半期報告書を開示予定となっております。それではまずお手元に配布されております決算短信、決算短信のまずは7ページ目をお分けくださいませ。7ページに、ガイアホールディンググループ総連結の上半期本年1月から6月末までの上半期の損益計算書が記載されております。売上高が約38億5800万円、営業利益が6億2700万の赤字、経常利益が6億3200万の赤字、当期利益が7億100万円の赤字となっております。対前年同期比較で見ますと売上高に関しましては約6億3300万ほど減少しております。販管費が約2億900万ほど対前年同期比で減少しております。グループ全体で約1億円ほど販管費計上の人件費の削減を行っております。その他営業諸経費等々の削減で合計2億900万ほど6ヶ月ターム対前年同期比で削減しております。当期利益でございますが対前年同期比約5億4000万の減少となっております。ちなみに総連結の損益分岐点でございますが1、6月を実績に基づきまして営業利益ベースの年間売上高でございますが損益分岐点売上高でございますが約95億円となっております。昨年度12ヶ月実績の同じ損益分岐点数値が約100億円でございました。損益分岐点ポジションとしましては約5億円ほど改善しております。しかしながら上半期におきましては損益分岐点を上回る売上高を計上しておりませんので残念ながら赤字決算ということになっております。同じく単身の前のページでございますが5ページ6ページに総連結のバランスシートが記載されております。総資産残高が約140億円、自己資本残高が約128億円、自己資本比率約 89%、 そういう財務構造になっております。からお手元に、決算説明会資料、 が配布されていると思いますが、この決算説明会資料の財務概要、まずは8ページをお分けくださいませ。今の説明申し上げました総連結の損益計算書を各四半期ごとに時系列でまとめた数値が8ページでございます。それから、9ページに製造費用と販管費の使用勘定科目の明細、これも四半期別に、まとめている数字が9ページ、それから10ページが総連結の貸借対照表となっております。当該6ヶ月間の会計期間におきまして、対前年同期比較で私どもの販売用ソフトウェア資産、ソフトウェア資産仮勘定および棚卸資産が増えております。これ主にですね、顧客ドコモさん向けの SP モードのソフトウェアの積み増しでございます。固定資産それから棚卸資産合計で約2億5000万ほど増えておりますけれども、積み増しておりますけれども、これは今後第3四半期、第4四半期にかけまして、ドコモさんへ売上計上予定になっております。それから同じく決算説明会資料の11ページそれから12ページが、セグメント別の損益計算書の概要になっております。まず11ページ目でございますが、これがいわゆる旧アプリックスソフトウェア基盤技術事業の連結概要でございます。売上高が当該上半期におきまして約11億2100万円、営業利益が5億8200万の赤字となっております。配布資料には明記してございませんが、投資損益ベースで申し上げますと約6億4700万の投機損失、6億4700万の投機損失になっております。このビジネスセグメントの年間の損益分岐点でございますが、当該上半期実績ベースでの営業利益ベースの損益分岐点売上高年間値約35億円になっております。ちなみに前年度12ヶ月実績におきまして、損益分岐点38億でございました。損益分岐点構造自体は主に固定費の削減によりまして改善しているんですが、総連結と同じく、損益分岐点を上回る売上高は今上半期、計上することができませんでした。それから12ページでございますが、これが私どものもう一つのビジネスセグメント、コンテンツサービス事業の連結でございます。構成エンティティ、構成子会社は G モードおよびアニメインターナショナルカンパニーの2社が入っております。コンテンツセグメントにおきまして売上高当該上半期27億3900万円、営業利益が4400万の赤字となっております。配布資料には記載されてはおりませんが、私の方から口頭で、各エンティティ各子会社単体の損益計算書の概要をご報告申し上げます。まず G モードでございますが、当該上半期におきまして、6ヶ月間の売上高約18億2400万でございます。営業利益が1億7000万の黒字、 当期利益、約1億6400万の黒字となっております。それから、もう一つのエンティティでございます、アニメインターナショナルカンパニー、当該上半期におけます6ヶ月間の売上高約9億1500万、営業利益が約1億800万の赤字になっております。当期利益約1億900万の赤字になっております。今申し上げました G モードの営業利益1億7000万、それからアニメインターナショナルカンパニーの営業損失1億800万、単純合算いたしますと合計値で黒字になるんですけれども、冷徹処理におきまして、主にアニメインターナショナル買収取得で発生しましたのれんの償却計算が連結会計処理で入ってくる関係で、コンテンツ連結としてみますと、先ほど申し上げました通り、営業利益ベースで約4400万の赤字となっております。それから G モードの方の年間の損益分岐点売上高でございますが、約32億円、それからアニメインターナショナルカンパニーでございますが、約25億円がそれぞれ営業利益ベースの損益分岐点売上高となっております。とりあえず以上で、決算財務内容の概況報告を終わらせていただきます。
はい、引き続きまして、各セグメント別の事業実績概況ということで、ソフトウェア基盤技術事業を、私鈴木から、コンテンツサービス等事業のうち、G モードにつきましての概況を同社取締役の桑原が、アニメインターナショナルカンパニーについての概況を同社代表取締役社長の三浦がそれぞれ説明させていただきます。はい、まずは、13ページ目から、ソフトウェア基盤技術事業の概況を国内海外合わせて説明させていただきます。売上の推移のグラフがページ18から、20ページまでにありますので合わせてご覧ください。まず14ページ目、海外につきましての、事業概況となっております。海外におきましてはスマートフォンへの移行が進んでおり、従来の J ブレンドの主要顧客であったサムソン、モトローラ、フアウェイなどの大手携帯電話端末メーカーのフューチャーフォンへの、J ブレンドの搭載数に影響が出ております。また中国市場におきましてもスマートフォンへの移行が加速しており、海外市場での J ブレンド搭載数が、減少傾向となっております。結果、当第2四半期連結累計期間の売上に影響して、影響が出ております。一方、APAC 地域におきましては、スマートフォンへの移行を新たなビジネスチャンスと捉え、複数のプラットフォーム向けの、グループ保有のコンテンツタイトルを対応させ、コンテンツ供給による売上の貢献に向けて取り組んでいる状況になります。ページに来ていただいて、15ページ、こちら国内の概要になります。国内におきましては前年度において既存資産の早期マネタイズを行ったことと、フューチャーフォンの予想通りの減少を受けまして、既存製品の製品売上が前年同期比で、減少となっております。一方、国内市場において出荷台数の 50% を超える勢いで販売されているスマートフォン、こちらに通ずした売上は堅調に推移しているという状況になっております。また先ほど伊藤の説明にもありました、顧客のスケジュール変更等によりスマートフォン向け製品において当第3四半期以降の形状になった、案件があります。結果、総合して国内では、全連結累計期間に比べ、約 30% の減少となっております。16ページ目から、こちら新たな M2M の事業における、事業概況となっております。 MCM におきましては同事業セグメントのアプリックス、アイエンソリューション、Z モート、こちらの3社で共同開発したインテリジェントな MCM 向けの製品、こちらを、IT 系の大型展示会に数多く出展し、動態デモンストレーション等で、いろいろなさまざまな活用事例を披露しております。こちらの製品は市場の方でかなりの、高く評価されておりまして、今営業活動をしているところになります。またページめくっていただいて、17ページ目ですね、また多数のメーカー、サービスプロバイダー様と、高い関心を引くだけでなく、多くの、外部メディアにも注目され、さまざまな、情報番組等で、紹介されております。この累計期間におきましては、売上という形では出ておりませんが、国内外さまざまな業界のあらゆる製品に搭載されるよう、事業を加速させていく予定となっています。以上でソフトウェア基盤技術事業の、事業概要となります。続きまして、コンテンツサービス等事業の Z モードに関する、説明について、桑原の方から、説明させていただきます。
はい、Z モードの桑原でございます。よろしくお願いします。では早速ですが、22ページ目の売上営業利益推移の方をご覧ください。2012年1月から6月までの売上推移、利益推移の方が記載されております。こちら、売上高でございますが、1月がですね、3億2763万円から、6月に向けて2億7845万円ということで、減少傾向にございます。こちらは、フューチャーモン向けのですね、月額課金の公式コンテンツ売上の減少トレンドが続いているものに加えまして、スマートフォンの売り上げ、ソーシャルアプリの売り上げが、まあ、それでカバーできていないということでございます。しかしながら、売上総利益、営業利益に関しましては、コスト削減やプロモーションコストの抑制などにより回復傾向にあると認識しております。続きまして、その23ページ目で、その売上高の中のスマートフォンコンテンツが今どういった状況であるかというところを記載しております。2012年3月1日に開始いたしました au スマートパスミル、当社の人気アプリ空気読みアイスのトリックやワンダファンリゾートなどを多数打ってご採用いただきました。3月の売上としまして653万6000円だったところが、4月から6月のスマートパスの売上が6050万円となっておりまして、非常に伸びております。こちらのコンテンツの投入をですね、積極的に続けることによって、この売り上げを維持拡大したいと思っております。その他、スマートフォン向けの売り上げとしましては、テトリスのゲットプチャという対戦グルジャムが記載されておりますが、こちらは月額課金モデルによるコンテンツ配信の売り上げとなっております。続きまして、24ページ目ですね。こちらが、ウェブコミックというコネテオとなりまして、2012年4月25日に、登録不要で読めるハイクオリティ少年ウェブコミック誌コミックネテオを創刊させていただきました。こちらは100個でアニメ化の実績を持つ真田十一先生の新作連載、アブノーマル系女子や人気ゲームフライハイトシリーズのコミカライズなどを準備しております。また、新人作家さんを、新人賞などを実行することによって獲得し、そちらの配信にも注力する予定でございます。そちらは、この秋より、随時単行本化して全国書店にて販売する予定でございます。続きまして、25ページ目になります。弊社では総合エンターテイメント、戦略を推進しておりまして、こちらの基幹事業となりますメディアミックスプロジェクトの第1弾、片翼のクロノスギアを6月よりスタートいたしました。グループ会社であるアニメインターナショナルカンパニーとの共同プロジェクトでございまして、6月12日にアメーバにてソーシャルゲームを配信開始いたしました。また7月よりコミックメトロでの連載開始、 さらに本日ですね、コミックマーケットでオリジナルビデオアニメーションの発売を開始いたします。グループ一丸となったコンテンツ戦略をもって売上貢献に寄与する予定でございます。で最後にですね、弊社の課題、一番大きな課題としまして26ページに記載しておりますが、一番の課題はスマートフォン向けのコンテンツ開発体制の強化とヒット作品を生み出す環境作りだと認識しております。そのための取り組みとしまして3つ行っておりまして、まず1つ目がメディアミックスが可能なスマートフォン向けのタイトルに集中投資を行うといったことでございます。それからそれに向けまして人気ゲームの続編および新作を下期に向けてですね、戦略的にリリースする予定でございまして、コンテンツブランド力を一層強化していく予定でございます。2つ目としましては、総合エンターテインメント戦略の中核事業となります、コミック編集部のさらなる強化を予定しております。連載作品の拡充に加えまして、女子向け媒体の準備を進めており、今年中に配信開始の予定でございます。3つ目としましては、フィーチャー本向けの公式コンテンツ市場の縮小に対応した運営手法の見直し、コスト削減ですね、それから既存サイトの統廃合を行うことによって、フィーチャー本向けのスタッフをですね、スマートフォンの方に割り当てることによって、より、土台と作りができる環境作りをしたいと思っております。以上になります。
はい、続きましてアニメインターナショナルカンパニーについて、三浦の方から説明させていただきます。
株式会社アニメインターナショナルカンパニーの三浦でございます。お手元の資料28ページからになりますが、例年といいますか、去年と同じように、今期も秋番組の方が、やや薄めというような傾向になるようでございます。次に29ページでございますが、第1四半期には昨年10月から公営のペルソナ4に加え、天神 SS プラスが売り上げに貢献しましたが、第2四半期のテレビ放送作品は、TBS の予定やらせていただいておりますあっちこっちの一作品でございました。しかし、第3四半期、テレビ番組は3作品になりまして、その一部を6月に納品し、売上計上をいたしました。ペルソナ4は、第4四半期においても、パッケージ販売用 PV、特典映像等、追加発注が行いました。その他の、次のページになりますが、その他のアニメ制作の権利収入でございますが、テレビ作品以外になりますと、宇宙戦艦ヤマト2199の売り上げが、第3四半期に取り込んだため、本四半期の制作売り上げは減少しております。人気作品のストライクウィッチーズ、ペルソナ、劇場版スラムの落とし物、時計塾のアニメが、の3作品を含む権利収入につきましては、売上の比率が、上がっております。ストライクウィッチーズに関しましては、なおまだ今地方ではございますが、劇場公開をしているというようなこともございまして、パッケージ販売が、10月になり、権利収入の大半は来期に反映されると思っております。次に31ページに、ございます。今後の取り組みでございますが、一部、地方のその方と重複するところもございますが、グループシナジーの第1弾として、パテック・クロノスキャスを、コミック展開オリジナルアニメーションということの中で、展開しておりまして、もう、これらのオリジナル作品、グループシナジーの第1弾として、本日、で販売されております、デジタル制作ツールを使用したアニメーションということで、実験をもうすでに開始しておりまして、その第1弾として、今すで、に ATX さんの方で放映が始まっております。マジでオタクなイングリッシュリボンちゃん、この作品を、実験、制作実験を このタイトルとして第1弾として着手しております。次に、課題の取り組みの2でございますが、 政策予算、実行の制度拡張と利益改善のため、管理体制の強化、これは人事の配置転換を含みまして、分散しているスタジオを、一箇所に、集中させることにより、判断と説明すると、着手をもうすでに始めております。一方では、やはり、取り組み1との関連になりますが、優秀な人材を確保すべく社員化していき、外注先の協力、効率的利用を促進するための契約の条件等も見直し、次のに、話が続くんですけれども、やはり、より強い、私どもにとって非常に得意な分野とするものをより一層強くするためにそれらの人材を多く活用していくと、でさらには、ペッパックスとして、私どもがオーストラリアグループ、グループにとってのシナジーの、効果を一層、効率を図っていくというような、目標になっております。以上でございます。
最後に2012年12月期の業績予想を、説明させていただきます。すで、に発表の通り、ページ34ページ目になります。すで、に発表の数字から、今回は変更なしで、あります。通期連結業績予想、売上高110億、営業利益、5億、経常利益4億1800万、当期純利益1億1600万、1株当たり当期純利益 11.24 円を、予想しております。以上で本日の決算説明会を、の説明を終わらせていただきます。これで、質問の方に移らさせていただきます。質問ございます方は手を挙げて、挙手に、いただけますでしょうか。